저의 불안적인 호문과 골프대죠.
始まりました、行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。今日は3月12日、暖かくなってきましたね。訪問看護って外回りなんですよね。いろんな お宅を訪問して、病気の方であったり障害の方であったりを看護師さんが訪問して、いろんなねケアをしていくっていう仕事なんですけども、やっぱ暖かくなってくると嬉しいんですよ。外回ってるからね、寒い冬だとね、あ、移動の間寒いなとかね思ったりしながらいるんですけども、やっぱ春が近づくとね、ウキウキします。で、街の中走ってるとね、バイクで走ってるんですけども、卒業式入学式のシーズンですかね、着物を着てる人がね結構ね目についたりするんですよ。で、やっぱりね、綺麗なね着物着てる方たち見るとね、あ、なんかちょっとね嬉しくなったりします。まあ、そんな感じで、日々頑張ってます。この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしています。はい、じゃあ早速ですがゲストの紹介に行きたいと思います。中野港株式会社代表取締役社長の中野隆治さんと会長の中野隆夫さんです。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お願いします。先ほどね、着物をね着てる人がね、ちらほらね訪問看護を回りながらね、見られてちょっとワクワクしますっていう話をさせてもらったんですけども、中野さんの会社、その着物の会社ということで、
はい、はい、そうですね。
あ、着物をどうしてはるんですかね。
まあ、製造から販売までやっているんですけど、
はい、
やっぱりその着物をいろんな方に着てもらいたいということでですね、はいはいはい、いろんな提案をさせてもらったり、やらせてもらっております。
なるほどね、はい、そうなんですよ。で、中野港さん、まあ、着物の会社とじゃあ訪問看護の、がなんでこんな出会うかっていうとですね、中野港さんのところがユニバーサル着物っていいまして、はい、車椅子の方でも、はい、着れるお着物を作っておられるということで、はいはい、訪問看護をね、いろんな障害をお持ちの方もいますから、こう車椅子の方に、あ、着物かっていうところでだんだんこう出会っていくわけですけども、はい、普通着物って言ったら、
はい、
こうなんていうかな、長くて、
ね、
こう巻くような感じで帯を巻いてっていうね、はい、車椅子に座ってたらなかなか着心地も悪かろうし、着るのも大変じゃないかっていうイメージがあるんですけど、どうなんですかね。
そうですね、やっぱり普通の着物を着せるというとなかなか大変かなということで、
はいはいはい、
まあ、うちの方で考えたのは、こう上と下を分けてやるというやり方で、
はい、
着やすくで、着た感じもあんまりこう分からないと、普通の着物と変わらないみたいな感じでやらせてもらっております。
はいはい、本来こう着物ってわーってつながってるもんが、分かれていると2つに。
そうですね、はい、
下はズボンみたいになってるんですか。
下はね、巻きスカートみたいな感じです。
巻きスカートね、はい、じゃあ下が巻きスカートになって上は洋服みたいに着れると。
そうですね、ジャケットみたいな感じでこう
羽織ということ。帯は、
帯は、帯も、2つに分かれてて、
はい、
胴に巻く部分と、帯って後ろにこう
行きますよね、
大きいな、飾りみたいなところですけど、
はいはいはいはい、
それも離して帯だけ先も、結んで、その後にこう刺すみたいな感じですね。
あ、なるほどね、はい、ということは座ったまま着れるのかな、イメージとしたら。
そうですね、ほぼほぼですね、
ほぼ、
はい、
なるほどね、
はい、
じゃあそれはもう時間としたらどうなんですか。やっぱこう結構時間がかかるもんなんですか、着るのに。
いや、会長、あんまりかかりませんよ。だいたい10分ちょっとぐらいで、
は
い、
あ、そんなもんなんですか、はい、
ね。ほいでね、
はい、
その障害者の方によってその分かれてるけども、その人の特徴、いろいろ症状っていうか、
あります
ね、
はい、
それによってまた注文聞いて、お仕立ての仕方をいろいろ工夫しながらね、
はいはいはい、
やらせてもらってるんです。
あ、
それからいろんな方の対応できるように、うん、今いろいろと出会いしてやってます。
なるほど、製造もやっておられるって言ってましたから、うん、だからその体型に合わせて作っていくんですね。
そうですね、
はい、
うん、じゃあこう いろんなあの障害があったりとか病気があったりして、その人の体の、ね、変化っていうのもあるでしょうから。そうそう、
見た目も違うし体重も違うし、うん、いろんな方の合わせられるように今努力してるんです。
なるほどね、うん、何かその車椅子でも着れるっていうお着物に何かこうじゃあ作っていこうっていう何かきっかけみたいのってあったりしたんですかね。
きっかけは、去年の、年末にあのバリコレという、
はいはいはい、
あの NHK さんがやったはるイベントなんですけど、はい、そちらの方で着物を着て、おもてなしをしたいっていう、はい、おもてなしたいっていうのがあって、はい、それでそのなんとかそういうなんで着れる着物がないかなっていう提案をしていただいて、はいはい、そっからですね。
あ、
いや、ね、それはねもっと遡ればね、
あるんですね。さすが初代はいろいろ
3年ぐらい前に、はい、その慣れれば3分で着れるという着物をうちが迷ってて、
はい、
NHK のキャスターの方がね、はい、興味持っていただいて、でうちに取材に来られた、
はい、
でうちはそれを全国放送に何回か NHK さんからしていただいて、
はい、
それが静岡の方が聞かれて、はい、うちの娘の成人式に何とか着せたいんやと。
あ、車椅子の方
ですか。車椅子のその3分で着られる、普通の人の3分で着られるっていう着物やったんですけど、それ見てうちの娘の障害者やけど成人式に着られへんかなというのがねまずきっかけで、その時はまだそういう別れるとかいうのがちょっとできなかった、普通の3分で着られる着物を持って行ってあの着付けさせてもらった、それも静岡の NHK の放送局が取り上げてくれてね、その、 あの録音もありますけどもね、それが まず一番最初の車椅子という出会いの最初でしたね。
なるほどね、だからそれからこういろんな試行錯誤しながら、
そうです、ね、
あの今のこう分かれたような形にっていうことになっていくわけですね、はいはい、だからこれユニバーサルっていうことはあの普通の健康な方も着れるわけですか。
そうですね、着れます、
うん、はい、それはその方たちが着るとどうなんですか。やっぱ楽やったりするんですか。どうなんやろ、
まあ、普通に着るよりは着せやすく、はい、着やすくはなってると 思ってますね、
はい、着物ってほら着るのに着付けの先生がいたりして、はい、なんかこう着るのが難しいってイメージあるんですけど
そうですね、
はいはい、大体6ヶ月ぐらい通うとかね。
ああ、6ヶ月
通う3ヶ月コースとか6ヶ月コースがあってそこ行って習って、
はい、
ほんでなおかつ慣れてからちょっと離れたら、まあ、忘れてしまうとかね、そういうことがねよう聞くんですよ。
はいはいはい、そうですよね、着るのに、抵抗がある人って結構いますよねきっと。
そうです、あの着物を着ない理由の一番が着れないからなんですよね、
は
い、
やっぱり、
はい、
はいはいはい、
で2番は着ていく場所がないから、
はいはいはいはい、
っていうのがやっぱり一番の原因がやっぱり着れないっていうことですよね、
はい、じゃあそのね、さっきの3分で着れる着物っていうのも、はい、それは3分で着れるなんか技術がいるんですか。
そういう仕立ての仕方を、
あ、
はい、
加工が違うわけです
よ。そうです、はい、まあ言えば改造するみたいな形です。
ああ、はいはいはいはい、じゃあ、 あの着物があの好まれない第1位の着られないっていうところ、そこはちょっと解決できる
わけですね。そうですね。
はい。なるほどね。じゃあ、その後の着ていく場所がないっていうのはどうなるんですか。
それは京都に関してはね、結構実は、はい、あまり問題ではない。全国のアンケートでは着ていく場所がないっていうので。
はいはいはい。
はい。それはもう僕らも、京都に来るときは着物で行かなあかんやろキャンペーンみたいな人は面白いかなと。京都行くんやったら着物やろっていうね、やっぱりそういうな感じのがあれば。
なるほど、はい。なるほどね。そうですよね。まあ、京都に一歩踏み入れたら着物やと。
そうです。
なるほどね、はい。でも着物確かにね、僕持ってないですもん。
そうですよね。
持ってない。
うん。
まあ、だから、スーツは持ってるんですよ。
はい。
ですよね。だから着物着ていくシーンっていうのも確かにそういえば案外思いつかないかな。どうなんやろう。だから着物屋さんとしては普段着物をやっぱり着こなしてるわけですか。
そうですね。
社長も会長も。会長着物今、はい、
時々。
まあやっぱりそのパーティーとか行くときやと必ず着物とか。
パーティー、
はい、
パーティーですか。
あのね、パーティーとかね、着物ショーをこの頃みんな盛んに、
はい、
されるグループがあって、
はい、
ほんで、まあ、買えないから、レンタルで、いろいろな着方を、お教えして、はい、そこで着物ショーをしていただくこと、ステージでみんな歩いていただくと、いうことがね、最近も いっぱい増えてきてね、
はい、
若い人が着物着るという関心がもうものすごく増えてきたのが嬉しい思いますね。
はあ、うん、そんなパーティーがあるんですよ僕ちょっと、
はい、あそうなんですよ。だから着物を着る機会をあえて作るために、はい、結構その僕らがじゃなくて一般の女性の方が、はい、じゃあ今日は着物でご飯食べましょうみたいな、はい、そういうようなイベント結構あちこちでやってくれてはるんですよ、
うん、あそういう着物好きの女性が
、はい、あの全然着物着ひん人でも着物やから今回着物で着てねとか、うん、なかったらレンタルしますよとかいうのでこうイベントしてくれたりとか。
あでいわゆる女子会みたいなやつですか。
そうですね、
はいはいはいはい、
あと僕なんかは結構会合とか行くときに必ず着物で行きます。
あなるほどね、はい、もうそれもう多大な宣伝効果があるというか、
そうですね、だから僕が覚えてなくてもあえて絶対覚えてるみたいな着物のみたいな。
ああなるほど、はい、
なので結構ねそのなんか、プレゼンされる時とか、
はい、
舞台立たれる時とかに着物で行ったら全然イメージ変わりますよっていう話はよくさせてもらいます。
はいはいはいはい、はい、あそうか、
男性にしても女性にしても一緒なんですけど、そうやっぱりそういうなあのイメージ 印象を残したかったら着物で行かはる方がいいです、
ね、あなるほどね、はい、僕らまあ、仕事で訪問看護の仕事してるんですけども、はい、やっぱりねお医者さんの世界とか看護師さんの世界とかやっぱり勉強熱心で学会とかあったり、はい、学会発表とかね、
うん、
なんかこの自分たちのやった成果を研究発表みたいな感じで、うんはいはい、まあ大勢の看護師さんの前で発表するとかね、
はいはい、
まあ先日も京都府立医大さんで会ったんですけども、うん、そういう時ありですね
と思います、
うん、印象に残りますね。
そうなんですよ、
うん、なるほどね。あだからまあ着れないっていうことが解決されて、
はい、
着る機会もさて増えてくれば必然的にね着物が売れるという。
そうですね、
うん、はい、だから普段着、まあ普段着じゃないですね、普段着まで持ってこうと思ったらちょっとしんどいですよね今の、
まあ今そうですね。でもまあ僕らよく、うん、まあ冗談で言うんですけど、よく着物着ていく場所がないって言われたら、
はい、
いや近所のスーパーに着ていかはったらいいんですよ、はい、そういうふうに言う
んです何があかんのですかみたいな、ね、
そう普段着なんで、普段着の着物っていうのがあるんで、
あ着物にもいろいろあるわけですね、
うん、そうなんです、分類があるんで、うん、だから普段着の着物やったら別にスーパー行こうが何しようが着ていかはったらいいですやんっていう、まあちょっと皮肉込めて言うんですけど、着ていく場所がない言われると、でもまあまあまあ、本当はそれぐらい着物って気軽に着ていったらいいんですけど、なかなか皆さんのイメージだとこう、なんかある時に行かなあかん、うん
はいはい、
着ていかなあかんみたいなイメージがあるので、
はい、
そこをなんとかしたいなというふうには僕らは思ってるんです
けど、ね、あなるほどね、はい、あ。そういう形で取り組んでいくわけですね。
そうですね。
京都市はね、市長が着物ですからね。はいはい、
そうです
ね。あれはインパクトありますよね。
この間も、
は
い、市長は、日焼け訪問、
はいはい、
その時車椅子の方3人、
はい、
一緒にみんなうちの、はい、社員みんな行ったんですけどね、
はい、
その時もまあ市長はもうしょっちゅう着物着てますし、
はいはい、
ほんでお茶のおもてなし接待田中和夫先生と、
うん、
させてもらったんです、
はい、
市長も喜んであって。
あなるほど、市長着物派ですから、
ね、そうですね、ほとんど着てありますね市長はね、
あれでも本当にインパクトがあるというか記憶に残ります
からね。そうです
ね、うん、なるほどね、そういう使い方ですね。わかりました、ありがとうございます。じゃあ、この辺で曲に行きたいと思います。奥田民生さんで愛のために。じゃあ後半トーク行きたいと思います。そんないろんなねチャレンジをされている中野子さんなんですが、なんか女性に対して着物の着方も提案されているっていう。
あそうですね、はい、まあ、着物の形を変えずに、はい、まあ、着物をねこう一回ほどいて、
はい、
洋服にする、スーツにするとかドレスにするっていうのは昔からあるんですけど、
はい、
そうじゃなくて着物のままの形で、
はい、
着方を変えてドレス風に着るというのを今やらせていただいてまして。
じゃあ着物をこうなんていうかな、もう着物着なくなったし洋服のように作り直そうじゃなくて。
じゃなくてですね、
着物は着物のままで、はい、
そうですそうです、
ドレスの形になると。
そうです。
おー、それは面白いですね。
それそうですね。で特に振袖なんかお持ちの方なんかは、
はい、
もう年齢ある程度いくと着れへんとか結婚すると着れないっていうルールがあるので、
はいは
い、そういう方でももう一回振袖着たいという思いは結構お持ちなんで、
うん、
じゃあドレス風に着たら着れますよねっていう提案とかをさせていただいたりとか。
それ振袖は結婚したら着れないってルールがあるとしたら、
はい、
それみんなどうしはるんですか、その振
り袖。まあ、やり方的には一つは袖を切る、はい。まあ、袖が長いっていうのがダメなんで、袖を切るっていうやり方が一つあるのと、
はいはい、
あとは娘さんのために置いといて譲る。
あ、なるほど。
はい、
なるほどね。
という、まあ、2パターンですかね。
うん、
はい。
で、それが、結婚してからもドレスとして着れる。
ドレスとしてだったら問題なく着れる。
なるほど、ね。で、はい、それは、なんかこう、そういう、ね、振り袖の新しい着方が、いろいろあるんやったら、じゃあちょっと買おうかな、みたいな。
そうですね。
ことにも。
いやいや、持ってはる着物を、
持ってはる着物が。
自分の着物を利用できます。
ああ、そう、持ってるね。ね、
はい、
うん。
位置から買うたら、タコつけますから、持ってはる着物を生かしてほしい。
ああ、うん。それみんな振り袖っていつのタイミングで買うんですかね。
大体17、18ぐらいですね。成人式に向けて、ね、買われるんで。
はいはいはいはい。
まあ、レンタルも増えてきてるんですけど、
はいはい、
まあ、もちろん買われる方もおられますし。
うん、その、ね、買った後も着る機会が増えるんやったら、じゃあレンタルじゃなくて一つ買おうか、自分の好きなのってなりますもんね。うん、そうですね。あ、なるほどね。じゃあそういう着方の提案もされていると。
そうですね。
うん、はい。で、僕なんかは、まあまあ、なんていうかな、着物持ってませんって言いましたけど、その男性っていうのは、男性の着物ってどうなんですかね。
女性に比べて数がすごく少ない。
はい。
で、うちの店自体も結局その、着物屋さん、着物屋さんですって言いながら、
はい、
男性着物は全体の大体 3% ぐらいしかないです。
全体の 3%?
3% ぐらいしかないです。
あー、はいはいはいはいはい。それは、なんていうかな、種類がないんですか？どうなんですか？
まあ、種類もないですし、今までは需要もあんまりなかったんですよ。
はいはい、はいはいはい。
なんで、その、やっぱり、どこの着物屋さんもそういう感じのところが、まあ、男物に特化してる着物屋さんなんかもあるのはあるんですけど、
はいはい、
基本的に普通の着物屋さんやとそんなもんの割合ちゃうかなという
ふうに。なるほどね。じゃあそこに向けては中野光さんとしてはどうチャレンジしていくんですか？
うちとしましてはですね、はい、まあ、男物っていうと、どうしても値段が証券、はい、シルクになると高いというイメージがあるので、
はいはい、
そこら辺はなかなか若い子らはなかなか着れない。
あ、そうですよね。はい。
僕らが思うのはやっぱりその若い子にまずどんどん着ていただきたいっていうのがありますんで、まあ、浴衣の次ぐら
い
の感覚で着てもらえる。浴衣結構最近若い方も着ていただけるんで、
はいはい。
なんで、その値段的にですね、大体もう4万円以下。
お！
で、一式着物が着れますよというのをちょっと提案していきたい。
ああ、その安いですよね。4万円って僕はなんか10万円とか20万円とかイメージでしたけど。
そうですよね。
はい。あ、じゃあそういうまあリーズンなカジュアルな感じ。
そうですね。普段着ですね。さっき言ってた。はい、
普段着ね。はい、でそのまあ普段着としての男性用の着物みたいな。
そうですね。
あ、しかも若い子に。
そうですね。それと、男もってすごい地味なんですよね。
はいはい。
紺、黒、茶色とか。
はいはいはい。
で、それも、まあ、面白くないな、というのが一つありまして。
ですよね。やっぱり若い子にアプローチするんやったら、こう、ね、ファッショナブルな部分っていうかね。
そうですね。はいはい、派手なの男もっていうのをちょっと提案したい。で、僕自身もその、派手なを着たいなっていうのが、まあ、きっかけなんですけど、それで、まあ、ガラガラな着物をちょっと提案したいということで、
はいはい、
で、まあ、生地もですね、そのどうしても証券シルクもんになると高いので、
はい、
木綿とか、ポリエステルとかそういう生地を使って派手な着物を、その人のサイズに合わせて作るっていうのを最大のちょっと特徴にさせてもらって今やっているんですけど、
はいはい、あ、もう完全オーダーメイドみたいな。
完全オーダーメイドですね。
ああ、なるほどね。スーツのオーダーメイドみたいなイメージで思ったらいいんですかね。
そうですね。
自分で合った体型に合った着物ができてくると、
はい、
なるほどね。体型に合った着物ってやっぱ気分いいんですかね、着たら。
やっぱり着心地は全然違いますね。
ああ
、やっぱ大きいと着にくいですし、
はいはいはい、
小さいとかっこ悪いし。
ああ、はい、はいはい、なるほどね。あ、それ面白そうですよね。だから着物って日本の文化なんですよね。
そうですね。
うん、だから今度ね、東京でオリンピックもありますけど、その選手入場の時にみんな着物とか。
ねえ、
それができたらね、やってもらいたいですね。
ねえ、あれはなんか決まり事とかあるんですかね。ない、みんな民族衣装とかありますよね。
ありますあります。
今まで着物って全然ないな。まあ、入場式ではな。
うん、できない。大変やからやらないっていうの、まあ動くのも結構慣れてない方やとしんどいかったりするんで、
あ、結構動きには結構何コツがいるんですか？
っていうかね、結構そうコツというかね、
はい、
もう股で歩けないんですよ。
ああ、ちょこちょこちょこってやつですね。
いつもの半分ぐらいしか歩けないんで。
ああ、なるほど。はい、ああ、そうかそうか。でも、そないになんていうかな、入場行進って早く歩いてないですよね。どうなん？ゆっくり。
どうなんでしょうね。僕もあまり正直、ちゃんと見たことない。オリンピックの入場のやつは見たことがないんですけど。
あ、なるほどね。そうかそうか。そんなに大股はできないってことですね。
だけど着物ですの着せ方を工夫すれば、うん、大股でも歩くことは何でも可能です。うん、それはもう着せ方で、うん、ヒール履いてもらおうが、靴履いてもらおうがね。靴は草履でしょ。草履で履いてきちっとするともうその大股は絶対歩けないけども、うん、その着せ方で何でも工夫はできると思います。それはもう考えられますね。
なるほど、ね。うん。こんなんか羽織るやつもありますよね、ジャケットみたいな。
そうそうそう。
そうですね、羽織。
羽織、羽織です、はい、羽織。あんなだけでもね。うん、
それで帯をちょっと軽くしてね、うん、やってもかっこいいんですよ。
ああ、なるほどね、うん。
実は結構羽織って普通のジーパンとかの上に羽織ってもかっこよかったりして。は
い、ですよね、
はい、うん。結構外国の方はお土産に買って帰らはりますね。
あ、そうなんですね、
はい、古着の羽織だけを買っていってこれ羽織るねみたいな、
は
い
はい、なるほどね、
そんなんもありますね、
はあ、だからどうなんですかね、僕なんかサッカーとか好きなんでこう日本代表ねこのベンチコートなんか着てますけど、はいはいはい、なんか羽織でビャーって11人みたいなのとかね面白そうやなとか思っちゃいますけどね、
ぜひサンガにやってもらいましょう京都なんで、
サンガね、
京都なんで
いいんじゃないですか、それはいけるんじゃないですか、紫の。
最近ね、サンガも結構和柄のやつをこう取り入れて着てますしね、
はい、あ、せっかく京都のチームですからね、そうですね、なんかそのね京都っぽいイコール日本っぽいっていう感じもしますし、そうですね、なんか、はい、いけんじゃないですか、なんかよくありますね、選手がこうスーツメーカーとか入ってたりするじゃないですか、
そうですね、はい、
着物メーカーとして入る
じゃあうちが
まあ、サンガはよいな。
あ、僕サポーター。
なるほどね。あ、もう、ほんならもう、やるしかないですね。
はい、ぜひもう、ちょっと、働きかけてみます。
じゃあ、今日は楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、ここで、もう一曲いきたいと思います。シャランキューでシングルベッド。フラフリフラフリフ
ラでも、協定行こう。あと、もう第一に考えて。フラフリフラフリフラでも、協定行こう。
じゃあエンディングです、今日はどうもありがとうございました、中野社長と中野会長、
はい、
はい、今日聞いてる方たちに会長の方から何かメッセージありますか、
はい、はい、私どもはね、はい、これからも若い人の着る機会、それから着やすい値段も手頃、そういうようなことで、若い人に着物を親しんでもらうということを前面に掲げて、はい、向かっていきたいと思います。
なるほど、ね、はい、ありがとうございます、
はい、いろいろまた計画しますんでよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。じゃあ中野社長の方、
そうですね、僕の方はやっぱりサッカー好きということで、
はいはいはい、サッカー好きなんですね
僕はサッカーサポーターやってますので、はい、サッカー選手にどんどん、着物を着てもらおうかという計画を立てていきたいかなというふうに思います、
は
い
は
い、
なるほどね、京都サンガがありますからね、はい、はい、活躍してもらえたらなと思います。で、なんか9月の21日に
今年の8日、9月8日、
20日になるんですかね、はいはい、その辺でイベントがあって、京サレンさんっていうね障害 の、はい、団体さんによる、イベントがあるんですが、はい、その中で中野光さんが、はい、なんか着物100着を、はい、障害のある方に着ていただいて、はい、何かこうイベントに花を添えるということで、
はいは
い、聞いておりますので、はい、また京サレンさんっていうね全国的な組織みたいなので、インターネット上で京サレン全国大会 in 京都、ね、そういうイベント検索していただいてね、まだまだこう着物を着てくれる障害をお持ちの方も募集してるみたいなの で、まあ、今後ね、はい、記事にも出てくると思いますので、はい、一応ねその中野光さんの着物をね、ずらっと見れる機会があると、
そうですね、
はい、はい、そこをね、はい、皆さん楽しみにしていただけたらなと思います、はいはい、じゃあ今日どうもありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしました。それでは皆さん次回までお大事に。